に、同じ芝居、小猿七之助を題材とした小唄を2題、裏こぶ船、季語や、季節、陰暦、初秋、7月23日、7題、網の用灯籠の菊切り、通称、小猿七之助、あらすじ、深川大島に住む網打ち、七五郎のせがれ、七之助は、生まれつき手癖が悪く、今では小猿七之助と呼ばれる巾着切りであるが、お盆の13日の夜、永代橋のたもとで、御紙殿、御殿所中の滝川のかんざしを引き抜く拍子に、ふと滝川の顔を覗くと、年の頃は、22、23、身内がぞっとするほどの美しさに、ムラムラと煩悩の心が起こり、それから後をつけて屋敷を見届け、滝川の屋敷へ、雇い中間に紛れ込み、機会を狙う。7月23日の夜、滝川が奥様の名代として、深川砂村に住むご隠居の病気見舞いに、病打ちの乗り物を、女かごの友揃いで出かけるとき、お供の一人に加えられ、紺の看板に、まんじゅう傘、ちょうちん持ちで、深川須崎の土手に差し掛かると、思いがけぬ、激しい雷雨に遭い、友頭、かごの中間は乗り物を置いて、ちりぢりに避難してしまう。してやったり、と七之助は、乗り物の戸を開け、気絶した滝川に、水を口移しに飲ませ、胸元を押して解放し、さてそれから、短刀を突きつけ、逃れようとする滝川の帯に手をかけ、ずるずると上手の、番小屋、木小屋に引き込む、いいなずけのある滝川は、もはや屋敷へ帰ることができず、七之助にせがんで須崎堤から姿を消し、やがて吉原の三日月長屋に身を沈めて、御紙殿奥間と呼ばれ、七之助と悪の道に踏み込む、小唄解説、小唄は二代とも、須崎堤における七之助、滝川の色模様を歌った曲となっている。最初の、裏こぶ船は、昭和6年2月、東京劇場、現在の築地の闘劇で、13代官屋の七之助、森律子の滝川で、小猿七之助の土手の場を出すにつき、毒銀を小唄でやったらという木村金華の提案で作られたもの、白鷺と、いやじゃいやじゃは、加藤節、乱れが見よるの網傘の小唄から取ってあり、白鷺の、はずくろいは、夕立が過ぎ去った須崎堤の岸近く、白鷺が月の出る前の強い風に向かってはずくろいをしている情景が、表の意味で、裏は白鷺を滝川に例え、風を七之助に例えることができる。加藤節に、白鷺は使いに来たか、ただ来たかとあり、また白鷺は、佃島の住吉神社のお使いという伝説もあるので、作者は、奥方のお使いで須崎に来た清楚な滝川を、白鷺に見立てたものであろう。裏こぶ船は、海が陸地に入り込んだ入りを、こぐ船が表の意味で、裏は七之助、滝川の成就を歌ったものである。まず、本釣り鐘の御音をきっかけに、一の糸をとん、本釣り鐘と波の音の心を、し、りんりんみん、包みのやぶだたみ、虫の音、歌のかかりはつうん、これも鐘の音の心を、夕立の過ぎて涼しやは静かに澄んで聞こえるような節、白鷺のは虫の音、片足上げては鷺の歩調の心を、風の前なるはずくろい、は透明節、平岡銀秋作である。乱れ乱れしは勘で歌い、次の相方はこうた、晴れて雲間の、もやい枕の蚊帳の中の相方で、よしあしのは、いつか願いを、おや、もし、の節、いやじゃいやじゃは裏の裏は、加藤節を避けて、わざと、その八節を使い、裏こぐ船からは拍子と波の音、ゆったりと揺れている心で、打ち上げてはまたあの一を戸を入れて歌い、打ち下ろすは、止めの、巣の一字を声を上げて歌い、送りの相方は、遠い雷と、稲妻の心持ちで弾く。これが創始案の構想である。小唄、季語屋は、裏こぶ船と同時に作られたが、歌詞全体があまりに露骨なので、劇場では歌われず、その年の4月中旬、上野の梅川邸で披露されたもの。この前引きは、つつとつぞずどん、水車の音、チキチチチチチイン、須崎の土手の虫の音、チリツンシャンが琴唄のかかり、幾節の、蒸し暑さ、相方は清本を旬の、冴えては月に名をゆかし、の相方、まだ漏る雨は、雨漏りの音、妙と御座は、立山節の、浮世離れて奥山住まい、の色気のある節で歌い、引き寄せられて、渡川が七之助に力強く引き寄せられるところで、勘になり、手を借りのは、手を借りの枕としての意味、であるから、借りの枕、と聞こえるように歌うこと、かの群れる、から、表紙代わりになって早間となり、払うよしなきは滝川が顔を覆うような心で、薄物、乱れ草、までは恥ずかしい心持ちで歌うこと、次の相方は水車の水音で、との隙の族は虫の巣だく節、相方は絹田、三味線を切り上げ、 送りの三味線をつけ、あとは、お月様、と歌だけで、月の冴えたのを聞かせるという行き方で、声の良い人でないと困るところである。注釈。よし、足は、いずれも水辺に自生する多年生草木で、秋に、薄紫の小花をつけた方だっす。目なみ、おなみは、高い波をおなみ、おなみが一つ打つ前に、低く弱く二つ打ち寄せる波が目なみ。幾節は、節の大域で作られた季語や、目をとござは、いぐさの茎で編んだむしろ、ここでは湿った席を二人のしとねとしてのい。薄物は、夏向きに薄く折った滝川の着物のい。割り床は、部屋の真ん中を枕屏風一つで仕切って、二組以上の客を寝かすこと、吉原の川岸通りの、ちょんちょん格子、と俗称されていた商家の、寝間風景である。